ウロブチさんの、その、部分です。後書き、フェイトゼロは後書き。
うん。
江波光則さんっていう方の書かれた本で、ストーンコールドっていうのがあるんです。
うん。
小説なんですけど、これに解説を寄稿してはるんですけど、そこに窓マギのこと書いてあるんですね。わざわざ。うん。で、元々のこのストーンコールドっていう小説自体、ちょっと僕もまだ不勉強で、読んでないんですけれど、内容的にはどうも、あれなんですよ。いわゆる、ノワール小説？ライトノベルの皮を被ったノワール小説。
ほうほうほう。
主人公がめちゃくちゃもう極悪なやつで、
お
う、どんどんその悪いことしていくのに、悪いことしながらのし上がっていく話。
ほう。
なんですよ。で、いわゆるバイオレンス描写もすごくいっぱいあって、それでいて学園ものかなんかなんだよね。で、それの解説を寄稿してはって、そこにすごくマドカマギカに対して、それが2013年2月に発表されてる本にマドカマギカに対することを書いてるんで、反逆に対する多分結論だと思うんですよ。で、そこに最後にか、どうも書いてはることが、ちょっと引用して読むと、ただの一度も世界を呪わなかったものに世界を愛せるわけがないって書いてあったらしくって。
うん。
だから、明美ホームラは悪魔を自称してでも、要窓かが幸せに暮らすことに全てをかけたと。
うん。
それはもう間違ってないんだっていうことを力説してるらしいんですね。
うん。
うん。だってそれがもう価値観としてブレてないんだものって、ホームラン。それを、だから、ここで僕は、おそらく、やっぱり、そうなんだろうね。ヒロインはホムラなんだろうね。ヒロインじゃないや。主人公はホムラなんだろうね。書いてる側から。
うん。
見ても、明確に。でも僕はなんとなく、でも、なんだろうな。僕は、でも、それでいてヒロインでもあるよねって反逆は思わさせてくれたのね。
うん。
最後にああいうことになるから。ああ、報われないっていう。地域のお姫様のまんまだ本当にっていう部分で、だからそこを果たして主人公マドカが助けに来るのかっていうのがね、みんなの中では助けに来てほしいんだろうけれど、続編に、
どっから助けに来るんだろうね。
僕はもう殺し合いしか待ってないけどな、この後っていうので、うん、本当に本気で殺し合いになるよそれはっていう風にしか僕ちょっと思ってないところが、だってホムラの価値観をそれは汚すことになるんだもの。
そこはもうね、両方ともがもう、歩み寄らないわけなんで。
と思いますね、僕はやっぱり。
歩み寄る地点なんてないからね。
うん。で、そもそも論僕、この、魔法少女、マドカマギカに出てくる、マドカ、ホムラ、マミさん、サヤカ、京子。この5人って仲ええかっちゅう話で。
仲、さやかと京子は仲がいいんじゃない？
どうなんだろう。
うん。
まあでも、ね、どうなんだろうね。だから僕その辺は京子の、そのさやか助けに行くときとか、もうあるんやけど、ホムラと共闘したじゃない。ワルプルギスの夜をあれするために。うん、ほんで、マドカが、ホムラちゃんと仲良しなのって聞いたときに、利害の一致ってやつだよって言って、さらっと言ってる部分とか。
それは、合わないだろうね。
ねえ、だからそういうもんですごく、なんていうかな、ドラスティックに物事を見てる少女たちの話でもあるし、だからなんか、力を合わせて戦うというイメージがまず全く浮かばなかったところがあって、でもさやかは結局反逆で窓かの一部として、こう、窓かの導き手として、そのホムラの世界に入り込んできてっていう展開があった。あ、なるほど、とは思ったんやけれど。要は利害の一致だよねって。
うんうん、
でもそれってっていう。仲良しだから戦うんだ、じゃないよね、うん、これっていう部分で、
うん
うん。なんかその辺もこの、なんて言うんだろう。 すごく僕現実的かもしれないとも思ってる、そこは。
なんかそこら辺のことも、その成熟と料理に書いてあってですね、うんうんうん、要するに、こう、なんていうんですか、最初に叶えた、自分が願った願い以外のことをしちゃうと、
うん、
要するに、こう、条理に押しつぶされるじゃないかというふうに考えて、この、さ、この山川健一さんは、うんうん、そういうルールが、こう、実は、こう、ちゃんと根底にあるんじゃないかと。
うんうん、
要するに、京子は最初は一匹狼じゃないですか。
うん
うん、
で、要するに、魔法少女っていうのは、こう、自分の、やりたいことだけやってればいいんだみたいな、
うん、
スタンスで、こう、まあ、自分の欲望を満たすことしか、欲望って言ってもあれ、駄菓子買うこととゲーセンで踊ることしかないよね。そこは可愛い、そこは可愛いんです
よ。空海
だけど
言われたいわ。うん、空海って言われたいわ、あの子やったら。
だけど最終的にどんどん、要するに、こう、一匹狼で、こう、心を閉ざしたような京子がだんだんさやかに心を開いてって、うん、で、最終的にはこう、自滅すると。
うん、
でこれは要するに、こう、この、条理のルールからはみ出したことをしちゃったから、こうなったんじゃないかと。
なるほどな。
ええ。
なるほど、なるほど。
で、マミーも、孤独だったじゃないですか、最初。
はい、そうですね。
孤独に一人。
劇場版では、マミさんが、なぜ孤独なのかって、実は描かれてないのよね。
うん。
明確に。ほんで、テレビ版の方では、交通事故で、一人だけ助かったっていう。ほんで、それで、キューベが、その、交通事故に遭って、事故ってる時に、
うん、
もう命が危ない時に、キューベが現れて、
うん、
願いを叶えてあげるよって、僕と契約しないかいみたいなこと、多分あいつ言いよったんやと思うんですけど、うん、その時に、マミさんは助けてって、
うん、
それが自分だけが助かった。自分だけを助けてほしいという思いになってしまって、叶ってしまって、
うん、
それに対する罪悪感にすごくマミさんは囚われて、
あ、まあそうでしょうね。
それが多分、自分の役割として、世界のためにみんなのために私は戦わなきゃいけないって、ずっと一人でそれでもだから戦い続ける理由はそこに多分、マミさんはあったんだろうなって、いうふうに、
うん
うん、うん、俺なんかは思ったりもするんだけれど、
まあ、そうですね。マミさんが死んだ理由って考えるとちょっと難しいかもしれないですけど、
うん、
まあ、例えば、ホムラが、
うん、
ホムラは、最後までこの条理のルールの中から、
うん、
まあ、要は一歩もはみ出なかったですよ。
うん、
こう、要するに、マドカ以外が死んでも、
うん、
あんまり気にしないというか、
うん、
ちょっと今日、こうがこう自滅するちょい前にちょっと動揺するくだりがあるんですけど、
うん、
それ以外はこう基本的にマドカのことしか考えてない、
うんうんうんうん、
だからそういう面ではちょっとホムラはちょっと違うんですけど、まあ結果的にはみんなやっぱりこう条理から外れることをすると危ないっていうことがまあ分かってるのかどうかっていうのはあるんですけど、だからやっぱり孤独が際立つ。
ほんで言ってみたら、その条理自体、その条理という考え方に基づくんであれば、反逆でその条理から外れたよね。
うん、そうなんですよ、ね。
ホムラもね、
うん、
外れて、自分の世界を作ってしまったよね、
うん。
その殻に閉じこもったって言うべきなのかもしれないんやけど、それは。うん、なるほどな
ぁ。だからそういう意味では、こう、全く違う絵、物語ですよね。
うん、
反逆の物語。
うん、そうやろうね。反逆自体がある種はみ出した物語になってるかもしれないね。だからそこの部分で僕は、あなたたちに一番聞きたいのは、エヴァンゲリオンダイレクト世代だと思うんで、うん、僕ダイレクトじゃないんですよ。
ほうほう。
言ってみたら、エヴァの時って僕あんまりアニメ見てなくって、
うん、
で、僕がよく聞いてたって言うて、鳥頭でも言ってる、そのサイキック青年団では、ディレクターをその当時やってた遺体さんっていう人がいたんだけれど、
うん、
今も、こっちの ABC 放送の偉いさんになってはると思うんですけどね。その人が、すごいアニメがある、とんでもないアニメがあるって毎週言ってたんですけど、パーソナリティのお二人あんまり興味がなくって。
うん、
で僕もその時、特にアニメに興味がなくって。で、エヴァっていうのがなんかすごいみたいだなぁ、みたいな感じで思ってて、うんうん、3回目ぐらいの再放送のお正月特番 夜中にまとめて映画やってくれた時に初めてまとめてみたのね。うん、で、こんなアニメしてたのかっていう風な感覚しかなかったんだけど、その中ですごく僕、富蔵さんが言うた、この窓曲げに対して富蔵さんが言うたことですごく印象に残ってるのは、
うん、
エヴァ以来ですよって言ったのね。
うんうん、
その真意って何なのかっていう部分。
だから、根底にあるところはやっぱり感じるところは同じで、
うん、
世界を救おうとしていたわけですよね。あのエヴァでも、最初はね。
うんうん、
でも、世界を救うよりも、あの、結局は、誰かを救いたいっていう、だとか、実際この、自分の、つまらん幸せだとか、そういうところに最後は戻っていくっていう、っていう話で終わっちゃうのがどうなのかなっていう。
だからすごく、富蔵さんが僕の中で、エヴァ、
うん、
エヴァ以来の、なんか、インパクトを残した的なことを言ってて。
そうなんだ。だから結局、それって、本当はどっちがいいんだろうって、やっぱりその手の話を見るために僕思うんですよね。そりゃ綺麗なことを言えば、世界を救う方が、そりゃいいですよ。
うん。
世界を救って、ヒーローになるっていうのは、それはカタルシスは得られますけど。
うん。
でも、一人の人間として考えたときに、そんなことよりも、俺には守りたい人がいるっていう、そう思うっていうのも、また一つの、信じだと思うし、そこはどっちを、その物語として優先すべきなんだろうっていう。で、どっちかっていうと、やはりその、理想っていうのが、意味を成してた時代には、そっちの世界を救うっていう、方が優先されたと思うんですけども、近年の話っていうのは、どっちかっていうと、彼女を守るっていう方には傾いてますよね。
傾いてるね。確かに。
そういう、ね、なんていうのかな。顔の見える範囲で、誰かを助けるっていう。
うん、
なんかヘルボーイでも、なんかそんなくだり ありましたね、最後。彼女、すぐ爆発する彼女を守るのか、こう、
うん、
世界を。守るのかみたいなくだりが、でも俺はヘルボーイは彼女は取るみたいな感じで終わってるけど、
ね、だからね、そういう意味では僕やっぱり富蔵さん見てないからちょっと多分見てないと思うんだけど、ダークナイトライジングに対するみんなの不満ってそこかもしれへんなって僕思ってて、最後大雑把な話になっちゃったのはやっぱ世界を守るになっちゃったんですよ、バットマンが。だからそこの、崇高な悪っていうもの、悪と正義の対決、でもその正義も悪に染まっていくんだよっていう話をやったダークナイトと同じ哲学に基づいたものに近いものが見れるんじゃないかってみんな言ったら、最後は普通のハリウッド大作と同じになっちゃったっていう。そこの閉じ方があれはだから、もうちょっと、ストイックになってもよかったのになっていうふうに、今でも俺ちょっと思ってるところがあって、町山ライジングもあるんやけど、町山ライジングはまず映画化が不可能なんで。
あ、なんか、俺が考えたって。
そう、僕が考えたガンダムとあれは一緒なんで、俺、町山ライジングで散々パラなこと言ってたんで、進撃の巨人どうなんねやろうと思って見たところがあったんで。だからまあ、そうやなぁ。いや、やっぱりね、わかるのよ。始まりの物語、永遠の物語で終わっとけばよかったんじゃないかっていうのと、ほんで、エヴァンゲリオンもまあ、よう似た状況になってるじゃない、今。はっきり言って、Q はどやねんっていう話と、俺、反逆はどやねんっていうのと同じようなノリやと思ってるから、で、なんか、俺が変更なのか、Q は Q で好きなんで、俺。
すごい。今日はポカーンとしました。
同じですよ、でも。ホムラがああいうことしてポカーンってなってた人も世の中いましたから。だから、まあ、なんだろうな。何にせよやっぱりね、今日ずっと話してきても、やっぱり、窓曲げって良かったですか？単純な話。
自分は、あれですよ、反逆も好きですよ。
窓曲げ自体が、やっぱり良かったですか？
この現状の終わり方の、
うん、まあ、物語的な部分、自分自身の中で。
あ、もう、良かったというか、もう、すごい作品だなっていう感じですね。
うん、富蔵さんは？
うん、好きですよ。
うん、
まあ、やっぱりね、そこは、ずっと僕、だから誰を助けるのかっていうのを、ずっと、これからも考えていくんだろうと思うんだけれども、
うん、
こういうこの手の話だったらですね、うんうんうん、そういうのを、この、悩みどころを作ってくれるっていうのは、
うん、
なかなかね、大体の作品では、無難な方に持っていくんですよね。
うん、
どっちも救うっていう方に。
う
ん
そうですね。うん。
だから魔法少女ものでね、皆さんよく大好きなプリキュアなんかでも、
うん、
街の人は守るし、でもこの世界も守るっていう、方には行くんだけれども、
うん、
でもやっぱりそれってどっかで無理が出てくるんじゃないのかなっていうのは、うん、よくある話なわけで。
だから、マドカが最終的に救おうってしたもの、なんかマドカってまあ救済した方じゃないですか。
うん、
ワルプルギスの夜からも、もうすべてにおいて救済した方じゃない。最後のキューベイにあの願いを言うことによって、
うん、
私を神にしなさいというふうに言って、うん、それに、そうすることによって自分の家族も全部守ったわけじゃない。
うん、
で、マドカの中ではホムラちゃんも守ったわけじゃない。
うん、
いわゆるマドカに守るものがいっぱいあったんだなっていう。
でも、その世界からはマドカは消えるわけなんだよね。
ね。
で、それが、ホムラにとっては、そうだし、もしかしたら、マドカのお母さんにとってもそうかもしれない。
そう。
マドカのお母さん。
お母さんかわいそうですよね。
うん。マドカ失っちゃったわけだよね。
うん。
で、失っちゃったっていう事実は消えないわけだし。
うん。
うん。
だから、自分は、カキッとした解決案を出さずに、まあ、永遠の物語、に関しては、
うん、
カキッとした答えを出さずに、キューベイは結局まだいるし、
うん、
魔獣もまだ、魔獣っていう名前になってまだ魔女消えたけどいるし、うん、まあ、ホムラは、マドカのことしか考えてなかったけど、最終的には、まあ、正義的な役割を引き受けると。うん、っていうところで、カキッと終わらないところが良かったんじゃないかっていう気はしますね。
いやだから結局はホムラが背負ってたものとマドカが背負ってたものの差が最後に本当にくっきり出てしまって、
うん、
ホムラがそれに結局押し潰されそうになっていくっていう部分で、まあでも、そうやなだから俺の中ではこんだけズシンとくるものを久々に見たっていうの、
うん、
アニメーションで見させられたっていう部分は、で、未だにそれに関してやっぱり考えてしまうことがあるっていう。で、ぼんやりとそれをまた見ようと思って見たりとか。
うん。
で、そういう意味ではやっぱり、うん、俺もやっぱり良かったなって、全シリーズ、全作品良かったなっていう結論しかやっぱり出てこないなって、うん、思ってて。どれが一番好きですか？始まり、永遠、反逆とありますけど。あ、面白いなっていうのは。
そうですね。自分はリアルタイムで見たっていうこともあって、やっぱり反逆ですね。
なるほどな。富様は？
難しいな。でも、そうだな。一度終わってた話を、どう、また構築するんだろうっていうのを、また、いい意味で、いい映像を見れたっていう意味からは反逆いいかもしれないな。
なるほど、なるほど。
反逆の、ってやっぱり作る時点でハードルが上がってるわけなんで。
上がってるよね。
ちょっとぐらいの、じゃあ、なんか同じものだなって思っちゃうんだけれども、そこにまた反逆の最初の、冒頭の何十分かのあたりね。ずっと、あの辺の 絵の見せ方っていうのに、お、こう持ってきたかっていうのは、思いましたからね。
だからやっぱり反逆の一つの見どころでもある、マミさん VS ホムラ、あれって結局はテレビシリーズ版では実現しなかったじゃない。最初に次に会う時は殺し合いになるわよって、マミさんも宣言してるんだよね。その二人がぶつかった時どうなるんだっていうのをちゃんと見せてくれたっていうの、それも大スクリーンで、その辺とかもすごく、やっぱり、だからどうしても俺もやっぱ反逆が好きやな、どう考えても。反逆あっての始まりと永遠やし、始まりと永遠があっての反逆やし、って思って、この反逆ばっかりやっぱ何回も見ちゃうね。
なあ、ね。
反逆を何回も見ちゃったっていう、映画館行って何回も見ちゃったっていうの、
まあ、あの、喪服っぽいホムラがね、好きなんですよ。
あの、あれね、窓かを支配するつもりね、ドーンのとこですね。
あの、なんか、シーツから出てくるんですよ。
ね、あの、シーツのとこ好きな人多いよね。あれ、DVD 版ではシーツの色が変わってる言うて。
あ、そうなんだ。
うん。白が黒になったかなんかで。
黒。
なんか、わーわー言ってる人があって。だから、なんか、ブルーレイ版、いわゆる円版の方はちょっと修正が入ってるみたいね、いくつか。
へ
ー。劇場公開オリジナル版と。絵柄の方も。なんかそこにまだこだわりをもう一回詰め込みはったみたいなところがあるみたいね。
あの、反逆は、まあ、二箇所ね、泣ける、何度見ても泣ける部分がですね。あの、まあ、中盤というか、終盤のきっかけになる、あの、まどかとほむらの、あの、こう、街を見下ろす公園での
二人。ああ、はいはいはいはい。
あそこのね、斎藤千和さんの演技がものすごいですよ。
でしょすごいよね。
そことですね、あの、最後の、こう、バトルシーンになって、こう、アンサヤですよ。アンサヤシーン。ある夢を見たんだ、って。
なるほど。
で、もう、あもう、一回目見たときは、もう涙でスクリーンが見えなかったぐらいですよ。で、ああ、いい映画だった、と思ったら、こう、ホムラが、この時を待ったって言って、うぃってなって、最初はちょとんとしながら帰ったという感じでしたね。
あそこはちょっと腰抜かすね。えってなるね。初見だったら。何してくれるんやってなるよね。
飛びつけて。
なるほどな。なるほどな。そうやな。もうだから、まあ、劇場版で見たとき、もう、始まりと永遠の方もそうやけど、コネクトが流れるじゃないですか、オープニングに。
うん、
僕も、あそこの、ホムラとマドカがこう、椅子に座って、頬をすり合うような感じで、こう、じゃれ合うとこあるじゃないですか。
はぁ、あ、はぁ、あ。
もう僕、劇場で、あの時点で泣いてたんですよ。だから、そういう意味で、やっぱり俺、本気で惚れたな、この、アニメ。もうあの時点で、ホムラがこれから過酷な運命にずっと務るんだという思い。ほんで、今回収録するにあたって、もう一回ちゃんと見とこうと思って、改めて、こう、襟を正して見たところ、やっぱそこでポロッと来るんですよ。あって。ほんで、やっぱり、ホムラが、この時を待ってたっていうところで、ニヤって口が動くとこにガッツポーズするんですよ。あっしゃーって。
よいーんって言って、口が、
そうね。
横に開くんです
ね。いかにも納得シーンだよね。そうなんだよね。あと、劇場ででも、ちょっと笑いそうになったのは、わけがわからないような大合唱の時。あそこ、キューベーファンとしてはもうたまらないものがありましたね。キューベーだらけになって、もうすぐ画面が気持ち悪いんですけど、あそこね。ちょっと目ん玉がイクラみたいに見えるんでね、あいつね。
あれでも全滅しなかったですからね。
そうです。あれでも全滅しなかったんです、あいつ。
もうその後もう完全に雑魚扱いにな
って。そう、もうただの雑魚キャラだ。あの最後のシーンはどういう意味があるんでしょうか。
あ、落っこちるホムラが。
落っこちるホムラの後のキューベ。
ああ、もうボロ雑巾みたいになって
る。もう、あれはっきり言って見てる側がボロ雑巾になってるよね、あの状態。
目がぐるぐるになってました。
どういうことみたいな状態のボロ雑巾になり方ですよね。そっか。いやー、でもやっぱり、あれですね。
あの時は久兵衛羨ましいと。
思いました。
思った人は結構いるんじゃない
ですか。ホムラにボコボコにされて。カズハさん、蹴られたい方ですか？
あの踏まれたい。
踏まれたい。あのヒールでコカーンとこう。
いや、新しい、もう、なんか、吹っ切れたんですね。もう本当に、ホムラが。
そうですね。吹っ切れたん、吹っ切れたんだよね。ある意味ね。あの、吹っ切れた演技を、本当に吹っ切れすぎてるのが、あの、ファーストテイクなんで、うん、初回限定生産版は見る価値ありです。はい。そう思います、僕は。千葉さんやりすぎって、スタッフが思うのも仕方がないかなと思ったけど、僕はそっちの方が好きだなと思ったんで、はい。だから、まあ、あれですよね。良くも悪くも、大変、口数が減るアニメ。口数が、この鳥頭で口数が減るのはどうでもいいと思ってないということなんですよ。
ああ、
そうだね。
僕らが。
そうだね。
思考の渦の方に、ね、入っていくんですよ。ブズブズブーって。だからそういう意味ではおそらくちょっと今までとこの毛色の違う展開に結局この1時間半ほどになりましたが、多分キャラ論になるとこれいろんなまたね、いざこざが起こると思うんで。
いざこざはあるよね。
いざこざはなると思いますね。
あ、
まあでも、とりあえず何ですか、そういう、こういうマドカマギカと、いろいろコミカライズされたたくさんのマドカマギカの中で僕は、ホムラタムラを推します。やっぱり。ええ。ホムラタムラは。
って書いたタムラケンジみたいでね。
そうですね。ほとんどなんか、みんなにタムラタムラって言われてますよ。とにかく、僕はホムラ屋に、笠瀬さんも多分、ホムラしかいない居酒屋が出てくるんですよ。ホムラタムっていう漫画。いろんな時間軸を飛び回ってるホムラが、ちょっと休息の場所として、もう疲れ切って諦めたホム、諦めたホムラ、ホムネーが経営してる居酒屋があるんですよ。
あ、自分も書きました、そういうの。あらゆる時間軸のホムラが出てくるんですよ。で、喧嘩するんですか、それは。大丈夫なんですか？
あ、喧嘩しないです。みんなで仲良くビール飲んでるんですよ。
へ、
ね、で、みんなでこう一発芸したり、こんなキューベは嫌だっていうんで一発芸をやったり、ね、そういうことをやったりして、ちょっと疲れを癒して、またみんな窓かを助けに行くっていう
のが出てきたり。世界軸の人間が一緒に集まるっていうのは、それは世界線的に大丈夫なんだろうか。
だから世界線の中にそのホムラ屋があるんですよ。
世界線が、交わってるのかな、そこでクロスになってるのかな、
クロスになってるとこみたいなとこで、
その、
そう。ちょうど通り道にあるような感じなんですよ。
なんかなんて言ったらいいのかな、ターミナル駅みたいになってるのかな。
そうですね。なんかそんな感じ、そんな感じや、あれ。ほんでみんながそこに寄るんですよ。ほんで、とりあえずみんなが世界軸に行くときにホムネーが、一言、大根と何々が切れてるから買ってきてね、今度来るときみたいなこと頼むから、もう、どうせ助けられへんやろというホムネーのね、送り出し方がすごく実はドラスティックやな、これって思って、クスクスって笑ってしまったんやけど。いいですよ、シールドのメーカーとかが出てくるんで。シールド。ホムラの持ってる左手のシールドのメーカーが、故障して、それ修理するメーカーの話とかが出てくるんで。
はぁ、
そういう。
誰が作ってるんですかね、あれ。
アフロさんっていう方が、お書きになられてる漫画で、窓まぎ、キララ関係のあの窓まぎのやつに連載されてたんですけど、連載されてるんですけどね。三巻も心待ちにしてるんですけど、すごく絵柄も僕好きで、おすすめ漫画の一つですね、あの窓まぎ関係の中で、とにかくひどい。うん。いい意味でひどい。
うん。
うん、マミさんとホムラが漫才したりもしますしね。そうなんですよ。まあ、とにかく、キューベイの扱いが本気でひどいから、ええ。ぜひぜひという感じで、
はい、
かわいい、絵柄がいいので、ぜひと思ってるんですけど、はい。そんなところもありますね。まあでも、あれやね、やっぱりこのお題は難しいね。
なんか、こう、硬い話をするべきなのか、
はい。
窓ホームだよねっていう話をするからですね。
いやー正直マドカもホムラもそんなに興味がないんだよな。
あ、そうですか。
なんて言うんだろうな、マドカはもともとキャラクター性が薄くてあんまりどっちでもいいんですけども、
うん、
ホムラはね、僕のこの窓マギの中で、そのキャラクターの思い出が高まっていく中では薄かったっていう。
うん、
まあ、その後、ホムラのそのキャラクター性というか、いろんなメッセージ性が高まっていくんですけども、それまでの間の中に僕の中でマミさんができてしまったんで。
ああ、だから、本当マミさん大きいよな。
いや、すごいですね。3話、3話で死んじゃって、まあ、その後ちょっと出てきますけど。
みんな死ぬしかないじゃないって。
でも、こうね、マミさんの、いわゆるそのマミさんのテーマってやつがあるじゃないですか。
はい、ありますね。
あの曲ね。
はい、
うん、
未来の元になってる曲ですよね。サントラの方で言えばね。
うん、僕の中での、窓マギの、この、ある一面は、まあまあ、未来なんですよね。
ね。やっと生で聴けたもんね、この間。
あれ、2回目なんですよ。
あ。クリスマスコンサートの時にやったんだっけ？
そうそう。
ああ、ほな、原曲のオリジナルの形っていうのは、あれが初めてやった。
うん、初めてですね。
ああ、なるほど、なるほど。うん、いつもね、コンサート会場を去るときにあの曲が流れて、
そう、
今日もやってくれなかったなっていう顔をちょっと富蔵さんがするっていう。
そう、これいつか生で聴けたらいいのになっていうのが、うん、そうね、未来ね、聴けたんで、まあ。
でもアンコールやったからね。
そうね。
ね、ほぼ諦めたところで来たからね。うん、
あまりやらないらしいです、あの曲。
でしょ？俺もびっくりしたのだから、ああって。
あの後、ちょっと情報をいろいろ見てたんですけど、あそこで未来やったのは、
うん、
ちょっとした驚きだったみたいです。
あ、やっぱり。
うん。
僕もちょっと意外やって、アンコールでこの曲来たかと思って、
うん。
でもアンコールでしかもしかしたらもう聴けないかもな、あんまりっていうふうにもちょっと思った。未来。
でもまあ、なんていうか、彼女だってもとっても、それだけ意味のある曲になってるっていうのはちょっと嬉しいですね。
そうね。
うん。なんすか？
いや、なんもないですよ。なんもないです。はい。そっか、そうだな。あー、まあまあ、どうだろうね。1月は何歌ってくれるかね。
うん。
絶対まだ窓マギ関係は1、2曲を入れてきてくれはるやろうから。あとセットリスト、基本的には一緒かもしれないけど、アンコールちょっと変えてきはる可能性もあるし、追加公演なんで、なんか中も変えてくるかどうかっていうのもちょっとあるけど、
はい。
まあまあ、あれですね。なんかまだまだだからなんとなく終わってないんだなっていう感じがしましたね、私今日。
それがね、
うん、
今日、まあ情報出てましたけど、窓マギの新シリーズというか新作が、
うん、
まあ具体的にも明示されてるわけなんで、
うん、
出るかなという話ですよね、
うんうん。どうなるんだろう。嫌だな。
どういう話になるんですかね。
ねえ。
だから、ボロ雑巾にされたキューベイが、
うん、
面目役所で頑張る話にはなると思うんですよね。
あ、じゃあ、キューベイが主役なんですかね。
主役にはならないと思う
んですよ。それはそれで僕にとって萌えアニメなんですけどね。
来た。カズアさんがおっしゃったように、キューベイはあの世界の、この、体現者、システムを作ってる体現者なんで、
うん、
彼がボロ雑巾にされればされるほど、
うん、
システムに誇りが出てくるんですよね。
うん、
で、今、あそこの世界っていうのは、ホムラに乗っ取られちゃったんで、
うん、
キューベはもう何もできないから、うん、あのざまなんですよね。
うん、あれじゃないですか。他のキューベたちが助けに来るんじゃないですか、その。
そう。
だから。ほら、僕の一部を、なんてことをみたいな助けに来るんじゃないですか。
あそこの世界を作っているいろんなキューベがいると思うんですよね。
なるほど、なるほど。構成してるね。
うん。だそれをことごとくなんか叩き潰していってるわけなんで。
そうですね。
あれ、ボルゾーキンになっても、他のキューベ出てこないってことはもう、あれ一匹なんですかね？
絶滅寸前の。あれが。
絶滅危惧種。
絶滅寸前というか、生かしてるのかもしれませんよね。あれが死んじゃうと、あの世界が崩壊してしまう。
生かしてるんだと俺は踏んでる。あのボロ雑巾の状態で、生きながらえさせてるっていう、もうホムラ自体がとてもつもなく、キューベイに対してひどいことしてるけど、みんなこれが見たかったんでしょっていうあれオチなのよ。うん、はっきり言っちゃえば。まあ、これをみんな期待してたんでしょっていうのを最後にちゃんと見せんのよ。いわゆるキューベイをこうしたかったんでしょあなたたちはっていう。本当に突きつける映画ですよ。
そういう。キューベイ殺しちゃダメなんだよ。キューベイ殺すとあの世界崩壊するから。
あのキューベイが M やったらたまらない状態なんですよ。
これそれ自分も思ってて、キューベイが M だったら、自分で、エントロピー回収できるんで、すべて解決なんですよ。もっと、ホムラーもっと踏んでおくれよっていう風な、キューベイになれば。
だからなぜこんなことで興奮するのか、僕は自分のことがわけがわからないよって言
ったんだよ。そうだったらすべて丸く収まるんですよ。
そうやね。
うん。
円環の断りが綺麗に閉じるんや、そこ
で。うん。そうっす。
なんかこう、ひたすら、こう、いじめられるだけの。
すごいなぁ。
もっと僕をいじめてよっていう。
もっと僕をいじめてよ、ホムラ。うっとうしいわね。もっと罵ってよ、いいよ、それで、ホムラ。いいなぁ。そんなキューベを見たいな、俺。うん、
窓かドン引きみたい。
そう、窓かドン引きみたい。ホムラちゃん、ひどい。そうやなぁ。まあでも、まあすでに、なんていうんですか、あの状態、もうすでに窓がドン引きしてましたからね、反逆の、もう終わりがけ。ねえ、もう、だからもう、なんていう会場はドン引きさせるわ。ほんまドン引きさせる映画やったと思いましたね、僕ね。
まあまあまあ。
まあまあ、まあ、作り手からしたらしてやったりなんだろうな、とつくづく思います。やっぱり。
自分は予想するに、あれだと思います、次回は。マドカが何も知らない状態で、こう、箱庭に閉じ込められると。
はい。
で、要するに、マドカ主観で話が進んでいくんですよ、今度は。で、この世界はおかしい。って思い始めて、実は、これはホムラが作った世界で、マドカが、こう、円環の断りだったってことを思い出さないように、ホムラが作り上げた世界だったと。
ああ。
そこにキューベとか他の魔法少女はどう絡んでくるのかっていうところなんですね。
うん、あの世界の構造がどうなってるのかですよね。
うん、その構造を見せていくのかね。
いるのはいる。いなかったら、不自然だからいるんだろうね。
うん、そうやね。だから、いわゆる取り込まれちゃったみたいな言い方してたやんか。
うん、
ホムラが最後に、うん。うっかりいたもんだから、取り込まれちゃったから、それは自己責任よみたいな的な言い回しをさやかにしてて、うんそれはそれでも、ちょっとずつ忘れていくんだから幸せなんじゃないのって。
そう、だから、忘れるのかね。
ねえ。多分、オカリンが助けに来るんですよ。
別の世界軸から
、ね。別の世界軸を飛んでる人、オカリンが混ざってくるんですよ。うん、なんか、どこぞの同人誌みたいになってくるんだ、それ。
そう、オロブチさんの世界が混ざっちゃってるよ。
あれ、オロブチさんやったっけ？
あれ、ウルブチと違いましたっけね。
違うかったと思うよ。
あ、あれは違うんか。
うん。
あ、そっか、あれは。
下毛は違いますよ。
あ、そっか、そっか。
うん。
あ、下毛は違うんか。
うん。
そや、ニトロじゃないもんね。
いや、ニトロはニトロ。
あれ、ニトロはニトロか。
うん。でも、シクラさんちゃうかった、あれ。
そうやね。
うん。まあ、あれもな、あれも面白かったけどな。ゼロは、どうやろう、買うかな、俺。買わないような気がするな。俺の中で下毛ってもう終わってん、あれで。
終わった話を蒸し返すのよくない。
今日の結論ですね。
あそこは、そうなんですよね。反逆まではもう、パーフェクトなんですよ。
パーフェクトなんですよ。僕もだからね、あんまり続編は望まない。
不安なんですよね。
不安しかないよね。あれを超えてくることってなかなか、だから、ホムラが窓かのペイ掴んだところ、を超えるものって果たして出てくるのかなっていう、うん、いわゆるこうなんていうのかな、やっぱホムラにシンクロした人たちが不満に思うものを作ってしまうとダメだと思うんで、
なあハードルは高いですね。
高いよ明らかに。うん。 な。でもまあ、あれですね。そういう感じでそろそろ締めようかと思うんですけど。
はい。
はい。言い残したことはないですか？
あ、じゃあ、これもまた、今日勉強したんで、もう全部言っちゃっていいですか？
あ、はい、どうぞ。
また山川健一さんがですね、
はい、
成熟というよりの、
はい、
別の本、100人がしゃべり倒す魔法少女まどかマギカっていう本でですね、書いてるんですけども、またさっきの桐次と、まどまぎの話になるんですけど、
うん、
桐次はですね、正義のために冷酷さを貫こうとしながら、愛ゆえに苦しむのが桐次だ。
うんうん、
で一方、まどかとほむらっていうのは、まず正義を貫くのがまどかと、
うん、
で愛を貫くのがほむら、
うん、
だから、キリツグの中の内面の葛藤をこの二人のキャラクターで表現してんじゃないかと。
ああ、なるほど、
うん、
なるほどなるほど
っていうところは、なるほどって、キリツグはほむらだよなって思ってたんですけど、
うん、
でもこの論理の方が、こう、ピタッと来たなと思って、うん、思いました。
なるほど。はい、なるほど、なるほど。富士さんは何かないですか？
うん。実はさっきから世界を救うのかどうなのかってずっと言ってるんですけども、実はそれがキャッチフレーズになった作品っていうのがあってですね、
はい。
雲の向こう約束の場所なんです。
あ、なるほど。また僕を笑わせに来ましたね。
笑わせに、なんで？
ほんま好きやな。
でね、
どういうやつなんですか？
新海誠監督の、うん、長編映画第1弾です。富蔵さんの残で心の中にはすごくそれがあるんです。
うん。
うん。
これのまあキャッチフレーズじゃないんですけども、その中でずっと使ってるセリフが、さゆりを救うのか、それとも世界を救うのかっていう、まあ、結局同じような話なんですよね。まあ、それがずっと脳裏に焼き付いていて、なんかそういう話をするといつもね、僕はふっとそれを思い出すんですよ。
なるほど。なるほど。
まあ下着じゃないわ。窓まぎとは全く関係ない話なんですけども、
うん、
雲の向こう約束の場所はすごくいい話だと僕は思ってるんですけどもね。まあまあ、いいですよ。見たらいいと思うよ。不当に評価が悪いけど。
何なんですか？
不当に評価が悪いという言い方がすごく、ああ、なるほどな、と思うけど。
あ、でもそういうのはありますよね。富蔵さんがよくツイッターで言ってる新暗行恩師。最高なんですけど、なかなか評価されないですね。
あれね、新暗行恩師って、僕リアルタイムに読んでなかったんですけども、
そうなん
です
か。
原作の単行本、漫画の方としては評価はいかほどのもんだったんでしょうか？
評価時点に知ってる人があんまりいないっていうタイプの作品なんじゃないかなって思ってるんですよね。
でも、書店業をしてた人間、あれをリアルタイムで売ってた人間としましては、ある程度は売れた方です。
あ、そうなんですか？
うん。いわゆるレジ前に置けるレベルでした。だから、やっぱり、ほね、雑誌、
うん、
どこに連載されてたかちょっと忘れて。
サンデージェネ
ックス。サンデージェネックスやったっけ、
そうそうそう。
やっぱジェネックスは看板の一つやったんで。
ほうほうほ
う。うん。だからやっぱそれなりの人気はすごく維持してましたね。うん。そうそう。だからまあ、その辺はあれなんじゃないですか。
あれは結構、悪と正義の話なんですよ。うんうん、
ですね。
うん。
であれは韓国の人が原作。
そうですね。そうですね。
で、なんかこう、日韓同時連載。
連載とね。そういう話題の作り方もあって。
で、結構やっぱり、もし、こう、日本でブレイクスルーしなかった理由をあげろって言われたら、やっぱりこう、儒教的っていうのか、やっぱりこう、主人公はやっぱり俺様、最後まで俺様、 的な感じで悪い、正義が揺らぐ、こう、敵の、こう、敵の、あの、なんでしたっけ。すごい、まあ、最初、仲間のふりをして、実はラスボスだった
んですけど、はいはいはい、
あの、すごい正義を揺らがす、まあ、要はジョーカーみたいなタイプの敵なんですよ。
うんうん、
で、要は主人公、もう最後の最後になると、もう主人公はもう、こう、もともと主人公自体、こう、なんていうんですか、武力があるわけじゃなくて、うん、あの、一緒に旅をしてた、あの、サンドっていう女の子、
うん、
あの、ほとんど、あの、露出狂の女の子がい
る、うん。そうだね。
あの、でっかい剣と、でっかい爪を持ってるんですけど、
うん、
戦いはあの子がやって、で、主人公はそれを命じたり、こう、作戦を立てたりっていうタイプの主人公。
うん、
で、こう、みんな結構騙されるんですよね、その、
うんうん、
悪に。だけど、主人公だけは、こう、苦しみながらも最後まで、こう、信念を貫き通す。で、貫き通してどうにか勝つみたいな話なんです。うん、でも、それって、ちょっと今の時代だとストレートすぎるかなと思って。
うん、なるほどな。
ね、
なるほど、なるほど。
後曲げのこれほど入り組んだものに、うん、をこう消費できる現代に おいては、ちょっと、ストレートすぎたかなっていう気は。まあ、それでも十分、あの、特にですね、あの、ヒロインとの過去、実は、こう、死んじゃったヒロインが実はいて、主人公の好きな。
そうでしたね、そうでしたね。なんかぼんやり覚えてるわ、そうやったな。
あれはあれですよね、あの、ベルセルクと同じで。
そうやったね。
あの、ああいう物語って過去話が面白いっていう。
そうそうそう。そっちを実は書きたいんで、やってるんだよねっていうね。
そうですね。あの、ベルセルクの黄金時代みたいな感じで、の下りがあって、あそこはほんと素晴らしかったですね。
そうね。だんだんとその、過去の話が、うっすらうっすらと分かってきて、で、最後にこの、今のこの世界と過去の世界っていうのが繋がって、そういうことだったのかっていう、なるっていう。
なるほど。
あの、最後の、戦いの書き込み感も本当にすごくて、
うん、
映画最後まで崩れへんかったもんね、あれ。
すごいね、あの人の作画。
うん、すごい画力がある人やなっていうのは。
あのコンビで、あの別の作品も書いてて。
書いてたね、
覚えてる。アイランド
あったね、アイランド、そうそう、アイランド、アイランド。うん、
あれもね、またあのすごい話で。
へー。
基本的にこの、なんか、歴史がちょっと絡む話が好きなのかなと思ったり、あの、まあ、その方が、あの、日本に紹介するのには、やっぱりその、歴史文が入った方が興味を引きやすいっていう、そういう、目論みはあったんかもしれませんけどね。
まあなあ、とりあえずでも、まあ、そっか、とりあえず、あれやね、あの、何世界、小物向こう約束の場所、
ああまあまあまあ、それはまあいいんですけどね。
富蔵さんは、あの、それを思い出しつつっていうこと、うん、
特に本当にあの、キューベイが、持ってるメッセージ性とか、
うん、
キューベイの立ち位置、
うん
うん、世界との、なんかこう、つなぎ目のような、そういうものがずっと気になって、
うん
で、キューベのこの言葉に耳を傾けつつ、見てたんですけどね、ずっと。
うん、僕は今でもこう説法集待ってるからね、あの人も。
なんかこう。
加藤エミリさんの声がまず好きなんですよ。
キューベの言葉って、なんかこう、ストレートなだけにすごく刺さるんですよね。
刺さるんですよ。入ってくるんですよ、変に。
ドキッとするんですよね。
そう、ああって。
こいつ、ちょっと痛いとこついてくるけど間違ったこと言ってないなっていうのが
あの家畜と人間の下りとか
そうですね。その通りや、その通りなんですよね。まあ、うん、でもまあでもあれですね、もうなんてやろう、まあ5人の声優を使ってるわけですよ、主に。マドカマギカも5人の魔法少女が出てくる本、まあ、渚はちょっとイレギュラーとして置いとくけれども、本編の方、反逆以外を本編と考えるならば、やっぱ5人の、声優さんを使ってる。で、 似たような部分があるのはやっぱりエヴァンゲリオン、
うん、
5人の女性が大きく庵野秀明さんを感謝してるっていう部分があって、だからやっぱエヴァと窓巻きっていうのはすごくそういう部分でも共通項があるのかなっていうふうに僕は思ってるとこもあるし、うん、そういう部分で、まあ、よくぞエヴァを超え、人によっては超えたものを作ってくれたなという思いが強くある。よりエヴァより内包的なものを作ったと思ってるんで、俺、窓巻きって。
うん、エヴァは完結してないし、
うん。
話が結構散っちゃったんで。
そうそう。収束させていってるじゃないですか、そうそうそう窓巻きって一応一本一本。そこの部分ではやっぱすごく、なんていうのかな。そこの部分での力強さっていうの、脚本の、作り手の。だからそこの部分で僕すごくやっぱり評価が高いんですよ。
あとですね、ちょっといいですか。演出について今回見直して気づいたんですけど、それまでの監督、辛坊さんの作品は、
はい、
自分は化け物語しか見てないんですけども、化け物語も結構そういう面があると思うんですけど、
うん、
すごい引き絵と極端なアップの絵で、の繰り返しなんですよね。
うん、
でやっぱり セリフが多いじゃないですか。
うん、
まあ、それも関係してると思うんですけども、すっごい遠くから引き絵で撮るときって、背景がですね、なんていうかな、一点通し、こうってわかります？こう、なんていうかな、例えば真四角な部屋があるじゃないですか。
はい、
そうすると、カメラをですね、うん、その一個の壁の壁面に向けて、
うん、
角度をつけずに、素直に置くんですよ。
うんうんうん、
そうすると、うんうん、画面の中にこう、舞台を見てるような感じですか。
あの
映画を見るときにちょうどど真ん中の席に座って、画面を見てるような感じ。
なるほど、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
アシスタントやってるときにパース、自分は先生に横位置って言われたんですけど、一点通しを、要するに、画面の中央に、すべての、消失点が浮かうみたいな感じで、これ多いなと思ってたら、ほぼすべてそうでしたね。始まりと永遠は少なくとも、ほぼすべて引きの絵の時はこれで。
へえ、なるほどね。
で、アップになると、カメラをちょっと振るっていうか、パースのついた背景になるんですけど。
なるほど、なるほど。
あと、移動するとき、もう横移動。か縦移動なんですよ。
うん、
縦移動の時は、天井から、地面に対してまっすぐカメラを向けて、
うん、
その中を、頭しか見えてないようなキャラクターが上に移動したり下に移動したり。で、横移動の時は、さっきと同じようなカメラを設置してキャラクターが横に移動していくんですよ。
うん、
これここまで極端にやるかと思って、で、あとですね、町山さんが、窓まぎに語ったときに、なんで深夜アニメって、モブって、
モブね、はい。
モブやガヤがないんだろう、って言ってたんですよ。
うん、
で、
うん、
いきなり窓まぎ見ちゃそりゃ、そう思うわなと思って、これ、辛坊さんの特徴なのかなって思うんですけども、
うん、
極端に、モブがいない。
うん、
こう喫茶店とかに入ると本当に、客がいなくて、主人公とメインキャラしかいない。物語シリーズも極端にそうなんですけど、
確かに。
これいきなりこれ見たらおかしいと思うわなと思って。
うん、そうだよね。なんかこうキャラクター描かなさすぎじゃない。
町山さんはそれをあれやったからね、いわゆるアニメ予算ないんだよね、ないんだよね、みたいな風に、よく言っちゃうんやけど、だから口でパクパクしてる画面か、動きがなくって、口がパクパクしてるだけでっていう風に言ってるんだけど、逆手に取ってるかもしれへんな。
そうなんですよ。
見事にな。
何かで辛坊さんがそういう風に言ってて、これは意図があると。 あの、制作組織をよくやるじゃないですか。
はいはいはい、はい。そうね。うん。
で、なんかこう、監督、演出に自由度を与えるためみたいなことを言ってたような気が
する。だから、言ってみたら、この反逆ってすごくその背景、もしくはその舞台装置だよね、劇団犬カレーさんの。
うん、
舞台装置が凄まじい映画じゃないですか。
うん、
言うたら劇団犬カレーを見に行ってる感覚じゃないですか、反逆って。うん、ね。やっぱスクリーンやからこそのあれなんかなと思ったけど、やっぱそこにもそういう狙いがあるんだろうな、多分。
ちょっと今回反逆を見返してなかったんですけど、そこをもう一回見返してみようかな、うん。
なるほど。これはちょっと興味深いですね。
ここまで極端にやったんだと思って、
う
ん、
なるほど、
びっくりしましたね。
いやー、いろんな見方ができまんな。なるほどな。いや、だからまだまだあるかもしれへんね。この3部作。とりあえず、現段階では3部作と呼ぶべきか。
うん。
の中にいろんなものがあって、まあでも、反逆は僕はあの劇場に4回見に行ったんですけど、同じぐらい見に行くのがガルパンになりそうなんですよ。だから、まあ僕の中では、いろいろと、うん、なんとなく、すごく、そういう部分では、皆さんにはぜひ、ガルパンも見ていただきたいなと思ってるところもあるんですけど。
まずは、テレビから見ます。
ぜひ、音がね、いいんでっていうのに繰り返しとくけど、まあ、言ってみたら、窓マギも音が良かったなって僕は思ってるんで、
うん。
うん。全体的に、音楽の使い方もしっかりやけど、効果音も僕良かったなって、やっぱり改めて思うのと、声優さんですね。千葉さんの演技に何回見ても泣けるっていう。もう僕はあの永遠の時のあの窓かにあのダメっていうところの声の時に感動したんですよ。声優さんって本当にすげえって思ったんだよ、ここで。
うん。
すごいなって思って。ほんで、あの悪魔ホムラですよね。えらいこっちゃって思いました。まあ僕はもともとパニポニダッシュの時に初めて知った声優さんだったんで。レベッカ宮本をやってた人なんで、僕の中ですごく思い入れがギュッと強い人なんですけど、うん、そうなんですよ。子供先生だぞって子供役やってたんですよね。ベッキー。そうですよ。それが今や、ああ、こんな風にホムラやってんだと思うところもあるんですけど。ね、はい。まあ、とりあえず、今回は2回に分けてお送りすることにします。
はい。
はい。とりあえず、あれですね。ちょっとだけ、門橋さんまだ時間よろしいですか？
ええ、大丈夫。
じゃあ、ちょっとだけあれしようかな。ちょっとだけ、まとまきから外れた話をしようかなと思ってるので、引き続き、まだやるんかいと思ってる人も、聞いていただければいいかなと思ってるんですけど、はい。まあそういうことで、とりあえずまあ、窓番組の話は今日はここまでということで、まだまだなんか、できそうな感じがするんだけど、非常に喋りにくいと回してる側としては、思いました。
でもあれですね、準備したのは全部、まあ全部言えましたね。
あ、本当。
はい。
それは良かったです。もうゲストが満足してたらもうそれで僕はいいと思ってるので、はい。組ねえの何や知らんけど面白かったと同じ。
こっちゃ。
そう。
一番いいことですよね。やっぱりね、楽しかった、面白かったって言えるのが。なあ、そういうことで、みんな、窓かマギか見ようねっていうことで、
はい。
ね、していって、それぞれの好きな推し魔法少女をぜひ見つけていただきたいなと僕は思ってるんですけれども。うん、はい。そうですね。でも、マミさんの中の人、水橋香織さんですか？富澤さん、あの人、他のアニメで何やってはるか知ってます？我々にすごく関わりが強い方を実は演じてるんですよ。
あのね、俺の夢やってますね。
あ、そうやね。俺の夢やってはったね。
三六丸の。
俺の夢ってあるんですよ。あれですよ。荻上千佳の中の人ですよ。
ん？荻上。ああ。
はい。
ああ。
僕の中では荻上千佳は俺の嫁っていうことで、はい、そういうことで、水橋香織さんも大好きです。